皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は暗記力の養い方についてのお話になります。世の中には暗記が得意な子、不得意な子がいるっていうのはよく聞いたりもするんですけれども、この暗記力について個人的にはちょっと感覚的なところにはなるんですけれども、その子供の生まれ持った脳の作りというようなものよりも、生まれた後育ち方ですとか環境などによって暗記をするコツがわかるかどうかのような気もしていたりはするんですね。このあたり小川先生の方に聞いてきまして、暗記とは何なのか、暗記力を養っていくためには私たち親側はどのように関わればいいのかといったようなことについてお話をしていただきました。
そうですね、今おっしゃったみたいに、ね、本当に育つ過程、子どもが成長する過程でこの暗記というものについてどんな関わり方をしてきたかによってできることっていうのは違いが生まれやすいんですけど、と僕が2021年の1月に出した自分で学べるこの親がやってる見守る子育てっていう本があるんですね。見守る子育てシリーズの2冊目にあたる本ですけども、でこちらの中でもですね、その覚える力については結構ページを割いて、話をしていまして、でそれはどういう切り口で話をしているかというと、その覚える技術というものは親の関わり、大人の関わりによって育っていくものであって、やっぱりそこは意識的に手伝ってあげることの大事さを紹介してるんですね。能力的な部分で言うと、その覚える能力っていうのは子供たちが遊んでる中で勝手に磨かれるので、クイズとか間違い探しとか、あとかくれんぼとか、いろんな遊びにはやはりその覚えておくということが必要なことがたくさんあるんですよね。トランプなんかもそうですよね。どこに何があってってやっぱり覚えたり、相手の手が何かなって覚えたり、ボードゲームなんかもそうですね。さっき彼はあっちの方に行こうとしたってことは、もしかしてこれを狙ってるんじゃないかっていう、お互いの目的を読んだりする場合も、それまで動きを覚えることによって遊びます。だから結構ね、遊ぶ中で子供の基本の暗記の能力自体は磨かれて、じゃあその上で覚えるのが得意なことをそうじゃないこの差がどこにまず起きやすいかというと、覚えたものを言う、覚えたものを人に伝える、インプットした知識を使うという機会が多いか少ないかがまずあるんですね。これどういうことかというと、親御さんが何かとですね、子供にあれ何だったっけ教えて、この前行った時あなた言ってた何だったっけ、何かと子供に聞いて教えてもらう機会をたくさん持ってるお家だと、子供も親にですね、これ知ってるとか、自分が知った新しい知識を教えに来てくれるわけですね。でこの記憶というのは一時的な記憶は、ワーキングメモリーって言いますけど、短期記憶に一回は収納される。でもこれってのは消えていくんですね。例えば暗算してる最中に頭の中で2桁と2桁を一時的に覚えて、で計算が終わったらもうその頭の中の筆算は消えてしまう、あのイメージで、それは前頭前野のワーキングメモリーを使う。でその後ですね、一度やったことを思い出すっていう機会、何だったっけなとか、確かあっちにあったよなとか思い出す、引っ張り出そうとする動きを入れる。これによって記憶のまず第一歩の定着ができるわけですね。で、この引っ張り出そうとするっていう行為、そしてさらにですね、あやふやになってきたときにもう一度覚え直す。で、この覚えるという機会を繰り返すことによって、その記憶の定着度が上がっていくわけですよ。で、暗記が得意な子っていうのは、この思い出そうとする機会や、あやふやになったことをもう一度覚え直そうとするという、そのステップを自然とやってる子なんです。で、暗記が苦手な子っていうのは、消えていったら消えていったなしに慣れてる子なんですよ。だからその習慣の部分が非常に大きくて、なんかその技術的なところを練習していったりとか、当たり前にしていってあげることで、その育ちによってはその暗記力の差が出てくると。もっと言うとですね、知識に出会ったら覚えるものだって思ってることを、 思ってない子に分かれるんです。で、これはやはり知識に触れたとき、あ、なるほど面白いねとかね、これ覚えとこうとか、あ、いいこと聞いたとか、親がやっぱり知識を喜ぶ習慣があるとですね。で、知ってることを夫婦の会話なんかでも、お互いの知識を出し合ってよく知ってるねとか、そっかそっか、なるほどとか、いう、その親が覚えようとしたり、知識を使おうとしてる姿を見てる子は、出会ったものを覚えようって一歩目まず思うわけですよ。でもその場しのぎで目の前に流れていく YouTube をひたすらだーっと眺めてるだけ、テレビをおーっと見てるだけ、ただ目の前を流れてくるものをその場その場だけ楽しければいいという過ごし方を子供がもししちゃってると、その子は今見てるものを今覚えるということ自体興味を持ってないことがあるんですね。で、そういう幼少期を育って小学校入ったりするといきなり困るわけですよ。授業も先生の話聞いて、聞いてたよと。じゃあ何の話だったの？いや、それは覚えてない。みたいなことが起きるわけですね。今を聞いてるだけで、今を覚えようとしていない。ここの部分は大人が早めに気づいてあげないと、子供は何の悪気もなく、覚えない癖がどんどんついていくこともあるんですよね。だからせっかくだから覚えようねって。明日もう一回聞くから覚えといてね。覚えるきっかけを渡してあげるということ。これは、大人の役割だと思うので、そこら辺気をつけることかなと思います。
YouTube とかも、まあ、見させるのはいいとしても、うん、その後にどんな話があったのとか、どこが面白かったのとかっていう、その一言が大事になってくるっていう。
そうですね、まあそういったことも入ったり、だからまあ、見てるときに子供がなんか食いついてね、すごく集中して面白いと思ってたら、ある程度覚えてると思うんですけど、ぼーっと眺めてる状態だと良くないでしょうね。ただ単に時間を消費してるだけの見方になっていると。で、あとはまあその暗記する上でのいろんな工夫ですね。例えば文字を眺めても、その文字だけ覚えとって、何を意味してるかのイメージが湧かなければ記憶が抜けていきますから、いわゆる無意味記憶と有意味記憶っていうと、この、なんていうか、機械暗記のように無理やり丸暗記するのっていうのは、やっぱり記憶が維持しにくいので、その場面をありありと思い描くとか、自分がその場にいたとしたらどんな感覚に陥るだろうっていう疑似体験をしてみるとかいうことによって印象を強めることで記憶を高めていくっていうことがあるんですよね。なので、なんでしょうね、子供にとってイメージが湧きにくいものの説明を教科書で、例えば世界の文明でアラブの方の文明というのはチグリス・ユーフラテス川流域が肥沃な土地だったので発展しましたいうときに、まあ、まず地図上どこにあるんですかって。で、これは北緯何度ぐらいのエリアで気温がどれぐらいなんですか、肥沃な土地っていうけど洪水が起きたら何が起きるんですかって、洪水の映像とか具体的なイメージが湧くようなものをこうビジュアル的な工夫ですねすることで、あ、こういうことかと。で、この川が分かれてる間のとこにだから三角形で溜まりやすいからそこに栄養が溜まったんだってことが見えてくるといった単なる言葉だけを覚えるんじゃなくて、そこが意味していること、場面、状況、動きといったものを組み合わせてあげるっていうのは、子供がね、覚えにくくて困っているときには工夫として入れてあげたらいいんじゃないかと思います。
なるほどですね。映像と組み合わせることっていうのはなんかすごい重要って言いますか、記憶に残りやすいなっていうのがなんかありますよね。
大事ですね。結局使うために記憶するんであって、ペーパーテストで吐き出すためだけに覚えるわけじゃないですからね。でもそうなりがちですよね。
そうですね。
ペーパーテストで吐き出すためだけに覚えるってなると何するかって、上から順番に順番のように読み上げて丸は、
うん、はい、
前日の一夜漬けの時によくやる、何の意味もないけど、まあとりあえずテストの点取りますって暗記。いや、やっぱこう不毛というかね、
そうですね、
話ですから、はいはい、やはりこう使える知識にしてほしいなとは思いますね。
そうですね、うん、まあ、今だと YouTube だったり、まあ、インターネット使っていろんな情報が映像でも入ってくることになってますので、
そうです、そうです、うん、
その辺をうまく活用しながら、はい、映像と文字っていうのを結びつけれて覚えやすくするっていうのも一ついいかなというところですかね。
そうですね、はい。まあ、今日の話は前半ずっと言ったこの覚えるきっかけであったりね、覚えるもんなんだっていう意識、そもそものところをまず子どもに持たせてあげることが、先々 影響が大きいですよということを知ってもらえたらと思います。まあ、僕の本なんかも参考にしてもらってもいいかと思います。
まあ、この暗記というものについて、基本的には子どもたちは普段のその遊びの中で、暗記の能力っていうものは大体磨かれるということです。その中でも暗記が得意になっていく子の特徴としては、一つは覚えたことをアウトプットする習慣がある子ということで、アウトプットすることによってインプットされた記憶というものが、まあ、あやふやな知識、きちんと言語化されていない知識だったものが言語化されて脳の中にしっかり残るような形で記憶されますので、この覚えたことをアウトプットすることによって暗記が得意になっていくということでした。そしてさらに2つ目には、知識、まあ、覚えるものですね、覚えたいもの、この知識を蓄えるということに喜びを持つ、知識に出会った時にそれ自体を覚えるものだと、習慣化している子、こういった子が暗記が得意になる子の特徴だということでした。まあ、親の関わり方としてはですね、アウトプットをするために、まあ、あえて子供に覚えたことっていうのを聞いてみるですとか、あとは親自身が知識というものに対して喜びを感じるっていうんですかね、まあ、ネタとしては何でもいいとは思うんですけれども、まあ、スポーツのことでしたり、ニュースのことでしたり、歴史のことだったり、生活のちょっとした細やかな知識だったり、まあ、そういった部分に対して嬉しそうに覚えていることを人に話したり、アウトプットしているといったところを見せてあげるというのが重要になるのかなというふうに思いました。まあ、最後にその YouTube だったり、いろんなメディアを見るときに、ただ見ているだけでぼーっとしているというのではなく、それを知識として定着させるために後から聞いてみるみたいなことも言っていたと思いますが、例えば、まあ、身近なところですと、テレビのクイズ番組とかですかね、エンタメ的にですね、面白く作られているので子供とかも見やすいかなと思うんですが、そのクイズで出てきた内容を後で親の方にクイズで出してもらう、そういうようなことがこの暗記力を養うということにつながっていくんではないかなと思います。あとはこのお話の中にもありました、この小川先生の書籍ですね、自分で学べる子の親がやっている見守る子育て、こちらの書籍についても番組詳細欄にリンクを貼っておきますので、ご確認いただければなと思います。さて、この子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。